オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。485回でございます。9月23日火曜日祝日、はい、4連休させていただいております。ありがとうございます。最高でございます。4連休でございます。時刻はお昼12時25分、割と早めに、はい、やっております。はい、早め、はい、早めにやっております。よろしくお願いします。はい、もう昨日ですけど、昨日というか今朝、オルネポ12周年記念、記念オンライン飲み会開催ありがとうございました。盛り上がりまして、途中ほぼパブリックビューイングみたいになりまして、一時僕とプスンだけが喋ってるみたいなのあったかな。僕とベリダイだけが喋ってるみたいなのもあるし、まだ前回お世話になったというか、プスン、ベリダイ&プスンに出て、桃屋のまんま久しぶり収録して、1時間50分ぐらい。お、1時間15分ぐらいしたんかな。2時間ぐらい撮ったんかな。で、キュッと編集して、まあ、楽しく撮れて、楽しい部分をしっかり配信できたんじゃないかと、はい、思いますけど、途中、大爆笑が一回もないんですけど、大丈夫ですかっていうね、ベリダイの爆笑増産マシーンのベリダイが心配しましたけど、まあでも、心配には及ばんげったっていう感じはしますけど、はい。で、早速その後、桃屋のまんま配信を受けてすぐベリダイがアンサーのようなエピソードを上げていただき、で、プスも上げた、プスモンでも上がったんで、ベリ語りとプスモンと上がりましたので、まあ、この方が分かりやすいですよね。ゲストに出て、それぞれみんな、どんな感じなんやろうって聞きに行ったら、その、オルネポの出た時の話をしてくれると、すぐ、つながりいいので、分かりやすいというか、そのまま聞きに行こうとした人にとっては、とってもいいんじゃないかと思って。で、もう、空前の、ベリダイ、プスン、バブルというか、あと波平さんもそうですけど、久しぶりにポッドキャストランキングのアップルポッドキャストのやつで11位までガン上がりましたね。スタンドアップコメディカテゴリーですけど、それはそれはありがたい、ありがたい話でございます。よかったです。ということで、もう昨日だからそんな感じで、で、唯一の同期というか、未だに交流のある同期といいますか、暴れラジオスさん、兄さんと、しげち兄さんと、ちゃんなかさんも収録がある前後で来てくれて、ちゃんなかさんもね、なかなかだから久しぶりに、面白かったですね、なんか。もうなんか、わーわー盛り上がってましたけど、ほぼ、いろいろ喋ったけど、まあ、何喋ったっけって感じですよね。まあ、それ、まあ面白かったっす。面白かったっすね。まあ、結構だから、忙しい中ね、来てもらった人もいるので、ちょっとだけ参加とか、ほとんどだから聞き専の人もいたんで、喋れる人が喋るみたいな、感じだったですけど、はい、盛り上がってことです。で、そんな私、ポッドキャスト配信リレー、2025。今週の土日であるんですよね。それの2日目のラスト2で、鳥で出ますんで、大鳥の前の鳥で、9時過ぎ、出ますので、これをなるべく、多分リアタイできると思いますけど、いよいよですね、ポッドキャスト配信リレー。2025、59番組出たって言ったかな。それの、最後から2番目に出させてもらうと、すごい順番のとこに 初出場の僕をはめ込みやがった。誰の仕業か。苦渋なのか、あれは意図なのか、わかりませんけど。また打ち上げとかで、聞いてみたら、それと同時にオルネポでも配信しようかな。で、予約投稿しようかなと思ったんですけど、もし失敗して配信してしまったら怒られるなと思って、一応下書きはするけど、音声ファイル貼らないぐらいの準備はしとこうかなと思って、で、解禁になってから、音声ファイル貼ったら、もしブログだけが上がっても、音声がついてなければ、ポッドキャストは、まあ出ないので、いいと思います。はい。そんな感じで。いやでも本当、オンライン飲み会参加ありがとうございました、本当。楽しゅうございました。まあ盛り上がりまして、よかったっす。あと、で、その、今空前のブームでございます。波平さん、波平愛子さん。今度一服さんが、10月25日、今度、あさってよね。あさっての夜9時ぐらいから、スペースやるらしく。なので、確かね、そう、スペースをやって、そこで、ナミラさんのこの10月11日の、ライブの配信チケットを、買ってみるって言ってましたんで、スペースで買うってどういう感じなんでしょうかね。音声でずっと実況するんでしょうか。そんな感じになるんじゃないかと思いますけど、チケットが、その配信チケット結構買いにくい、難しいみたいな声もあるらしいので、僕はすんなり買いましたけど、その、ツイキャスのアカウント、ログインみたいなのがいるみたいなので、それをするやり方をやってくれるっていう、ナミラさんご本人と共に一服さんがやるみたいな感じみたいなんで。まあもう一服さんといえばね、夢グループ所属なので、多分やってくれると思いましょう。高いんでしょうとか、安い言う、多分一服さんやって、安いこういうのやってくれると思うんで、それは楽しみですけど、もうね、夢グループ専属、タレントですから、歌手ですか、一服さんね、いろんな商品を今まで販売してきたので、もう総売上はもう国家予算に匹敵するぐらいのね、抜群のセールス能力。だこれで、ツイキャスのチケット、ツイキャスプレミアムっていうかな。結構高音質、アーカイブ2週間やったっすかね。コルグってその音楽メーカー有名なキーボードのヤマハとか、ああいうキーボードのやつね、KORG ですか。アルファベットでおなじみの。音質すげえいいらしいので、それ楽しみですね。僕もリアルタイムで、夕方っすよね、夜、夕方やったっすね、10月11日ね。楽しみでございます。ですね。だからその、まあ、聞ければ聞こうと思いますけど、僕もね。そう。昨日も、その、オンライン飲み会にナミイラさんが来てくれるかも、みたいな話になって、いや、忙しいでしょ、みたいな感じで。まあでも、ちょっと収録が重なるってすごいよね。大変。ポッドキャストは出ないかんは、曲のリハはあるやろうし、アレンジ、ね、もう、で、15曲じゃ、とかいう話が、結局13曲でまとまって、全新曲、13曲を披露すると、言ってましたね。この前の、僕、寝過ごしたツイキャスで確か言ってたと思うんで、今からバンドアレンジに入るっていうね、こっからが大変ですよね、だからね。キリがないっていうか、無限に曲を、どこら辺で、やめ時っていうか、もう足し算やら引き算やら掛け算やらいろいろそこのせめぎ合いになると思うんですけど、頭し喉だけぶっ飛ばないように祈るばかりですけどね、なんかもうただただ楽しみですが、そんなね、でバンバンまた出まくってるので、ポッドキャストもね、で一服さんも出まくってるでしょ今ね、あちこちなんかこの旅ラジオ幸せ特急でしたっけ、応援隊長さんがやってるところにも出てましたよね。なんかその動画切り抜き、ベスト5、ベスト3みたいなのをやってたので、 まあ、あちこち今。だから、波平さん、カタカナで波平あゆこで、ポッドキャストを検索するとエピソードドバーッと出てくる今、状態なので、もう空前の、波平ブームみたいになってると思いますので、これを機にみんなね、だから、昨日もだからみんなチケット配信見ようや、一緒に、みたいな感じで盛り上がってましたけど、果たして皆さん無事に買えるのか、もう買えなかったら俺が買って送ろうかみたいな、なんか、友達に送れるシステムもあるらしいので、もし、そうそう、サニトラさんがうまくいかなかったら送ってやるよっていう話も確かしたと思いますし、あと、我らのゆかちゃんももしうまくいかなかったら送るからみたいなことを僕言ってたと思うんですけど、みんなに買って配ろうかみたいな。まあ、その、みんな、その、僕はほんと最近知ったけど、結局、だいぶ前から、1年、2年前ぐらい、もっと前かな。もうずっとポッドキャストで応援してたみたいなので、その、隊長さん、旅ラジオの、応援隊長さんですか。だずっと、僕らが知らなかっただけというか、そんなとこもありますし、だもうほんと、いろいろみんなさんの生活に、お一ついかがですかみたいな。で、結構、まあ、聞いてみたらわかると思うんですけどね。いいと思いますので、もうなんか、通りすがりの人にみんな買って、買って、買ってかない聞いてかないみたいな感じになると思いますけど。まあ、でも楽しいと思いますので、で、この前だから、今だから、東京それぞれってポッドキャストやってるでしょ？波平さんと、ね、もう一人、名前出てこない、愛さんでしたっけ？だから、それで、今度、相方交換システムみたいなのをやって、その、終わらない話っていう番組に、波平さんが出て、で、そう、で、終わらない話の井出彩香さんって方が東京それぞれに出てみたいな交換で。だから、波平さんと、その、もう一人残された、イリーさん、ニキーさんか。N-I-K-I-I-E か。ニキーさんと二人で。なんかでも、とっても、なんか、人生に役立つトークみたいな。な結構が共感して、その前、昨日犬の散歩しながら聞いてたんですけど、結局、ああいう新曲ばっかり、レコーディング、ライブみたいなことをやるってすごいことなんですけど、そういう決断して動くっていうその話で盛り上がってて、めっちゃ、なんか考える前に行動みたいな。行動して、動いてから後で考えればいいみたいな。修正することは修正してみたいな。そういう話をしてて、じゃないと大きい決断とか、その、物事に取り組むのって、やっぱそういう思いっきりも必要よね、みたいなことを言ってて、いや、まさにそうやなと思って共感、できたっていうか、まあで僕も大体そういう生き方なので、なんかそんな話聞いてたら、そうって、おじさんはものすごく共感したんですけど、そう、なんか、そう、もう、考えたってねって思うんですよね。だから今回もだから何一服さんからメールいただいて、こう波平さんって方がいて、でライブイベントを全部新曲でレコーディングのライブをするみたいなのを聞いてポッドキャストがあってみたいな、なんか面白そうやねっていう、なんかもう考えないじゃなくて、もう分かった聞く、紹介するみたいな感じに。で、結果はどうでもいいというか、まあ、なんか絶対面白そうじゃんみたいな、すぐ、で、なんか、僕のそういう、なんか、もう考えずにすぐ、取っかかるみたいな、ところが、あと、何、頼まれごとは断るな、みたいな、その商売じゃなければね、商売っていうか、なんか物を売りつけられるとか、そんなんじゃなければ、その変なことじゃなければ、大体頼まれごとって、絶対、やった方がいい。と思うんですよね。生きていく上でというか。 で、面白、だそういうものに、考えずにすぐ動き。で、結果、なんか予想を超えるぐらい結果面白いことになってて、で、あちこちで、ナミーラさんも出てて、で、僕もそれの、なんかもうビギナーながら、こう、一緒になってる風に、そんなめちゃめちゃ根っからの、その、ずっと押しててじゃないんですけど、うん、面白いなと思って。結果だから、その、盛り上がってる中に、突然自分も、渦の中に入れてもらったというか、楽しいじゃないか、これ。めっちゃおもろいじゃないか、みたいな感じに。で、曲もいいですし、いいもの、いいこと教えてもらったな、みたいな。ありがとう、一服さん、みたいな感じになって、勝手に盛り上がってますし。やっぱその、思った以上に楽しいことが起こる。こんなことになるとは思ってなかったっていうか、もうこんなに盛り上がってるんだって、いやーちょっと、とか二の足踏んでたり、もうちょっとよく聞いてから分かるまでは、またやらない方がいいとか変に考えてたら、これ完全に乗り遅れるなっていうか、まあもう元々乗り遅れてる感はあるのかもしれないですけど、いやいや、よかったよかったと思って。だからその、とりあえず動いてよかったなと、まあ、こんなに面白いことになってよかったなと、ありがとうございますみたいな。で、ただその、ナミーラ愛子さんの素晴らしさは、曲の素晴らしさとか、ポッドキャストの面白さも知りつつ、出てくるその、ポッドキャストのゲスト、そのナミーラさんが関わるポッドキャスターの女性シンガーソングライターが続々と出てくるんですけど、何？みんなすげえレベル高いっていうか、なんじゃこの、こういう何、魚群探知機みたいなのがあったらびっくりするその塊を発見したみたいな、こんなところにみたいな、気づかないところにたくさん、あ、いっぱい、しかもなんかだから、女子たちというか、美人シンガーソングライター、かっこいい女子たち、女性たちのアーティストがこんなにおるんやと思って、知らなんだ、みたいな、だからもう、次から次に Spotify で登録し、どんどんポッドキャストも登録し、みたいな。面白いなと思って。だこういうのもね、取っかからなければ、首突っ込まなければ、わかんなかったっていうのもあるから、これも知ってよかったなっていうか、本当ありがたいというか、面白いなっていう。こういうの、だから、いつもね、なんか、思うんですよね。まあ今回自分がイベントするわけじゃないですけど、そういうのはつくづく思います。はい、なんかなんていうの、運はどうより生ずっていうよく聞いたことあるんですけど、もう好きな言葉なんですけど、やっぱ運は動いた人から生まれるってくるみたいなね、動かなきゃみたいなのがあるっすよね、って思ったり、するわけであります。はい。そういう意味で言うと、コールドスリープですよ。こっちは止まるという決断に踏み切って動き出したっていうかね、パフューム止まるぞみたいな。なんか僕も死ぬまでにパフュームのライブ見たいなと思いながら、チケットピアでずっと通知が、メールが来て、ライブの知らせみたいなのがずっと来るようにはしてたんですけど、いよいよもう、止まるか、みたいな。止まるんやな。紅白出るんやろうかみたいな。25周年か20周年かなんかそんなんでしょ、でももうあれ以上のパフォーマンスだと無理よね。今から置いてくるでしょうからね、もっとできるのかっていうのハイヒールで踊るっていうのもね、だからもうちょっと歌い上げる系に変わったらいいんじゃないかって、人生レストランが加藤浩次のやつでも言ってましたよ。歌い上げさせてもらえるようになったみたいな。もうちょっとその歌うまいからね、実際ね。今までずっとなんか、綾波レイじゃなくて、なんか、音歌う、自動で歌う、なんかそういうやつ、みたいなやつ。何だっけね、名前忘れたけど。そんな感じなやつやったけど、今、だんだん人間味っぽい声を採用するようになってるような気がするので。いや、いろいろだから。ありますわね。行ってみましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。
ててて、てててて、てててて、 ててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております。別市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第485回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ということでありがとうございます。もう12周年は先月でしたけども、まあ、若干飲みすぎたね。ワイン1本セブンゴールドのカリフォルニアワイン、うまかった。缶ビール3本か4本飲みすぎやね。今日雨なんで、まあ、家でゆっくりしてますけど、明日から4連休終わって、明日から水木金土働いてみたいな。で金曜日飲み会、土曜日仕事どうするみたいな。みんなしてるといよいよもう10月ね、歌謡祭もあるし、今回歌謡祭のグッズがなんかあの薬剤以外ピンとこんかったよね。まだちょっと買ってないし、売り切れたっていうし、なんか T シャツもなんかね、なんか今回なんか欲しいっていうのがあんま、ナイティナインオールナイトニッポン歌謡祭インオカマリーナグッズどうしようとか思っております。はい、それでは第485回よろしくお願いいたしまーす。
今年もやってまいります。9月30日のポッドキャストデイに合わせて、ポッドキャストでつながる特別な2日間、ポッドキャスト配信リレー2025。昨年大好評だったポッドキャスト配信リレーが今年も開催決定。今年のテーマはアンバランス、未来、聞くの3つ。開催日は9月27日土曜日、28日日曜日の2日間。配信枠はサクッと聞ける15分枠、ながら聞きのお供に30分枠、一番組ずつそのどちらかで配信されます。リレーの参加者、配信の順番など詳しくは協会の公式サイト、または X アカウントをご覧ください。あなたに何かを語りたい、語らずにはいられない、そんなポッドキャスターたちのリレーをぜひお楽しみに。
あなたの心の隙間を埋めするかもしれませんよ。もしかしたらございますけどね。お題はいただきませんよ。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン。
はい、ちょうどお送りしております。485回でございます。まあ、よかったです。まあ、そんなにちょっとエピソードの配信が多い、エピソード型になってますけど、484回を出して、その数日後に桃屋のまんまを出し、またその数日後に485回を収録し配信するでしょ。で、来週は撮るか撮る前か、ちょっと今週も撮らない方がいいかなとか思ったけど、まあ、せっかくなんで12周年もやったし、なんか喋ることが増えすぎるのもなんだと思って、まあ、撮っとこう。配信しとこうとは思いますけど、来週はだから、ポッドキャストの、配信リレー2025があるので、そのエピソードを上げることによって、1回とするみたいなのもありかなとも思うけど、まあ、その時の気分次第で喋ることがあれば、あったでみたいな、ふうに思いますけど。この前か、何曜日 ?11 日違う。13日。違う。20日。9月20日土曜日か。宇部市のイベントで、常盤公園ってでっかい公園があるんです。大織公園でもでっかい池があるね。遊園地もあって、みたいな。そこでイベントがあると。で、お店が、フード出店が何店舗もあり、なんか逃走中みたいなのもやったり、お土産グランプリ、新お土産グランプリみたいな、どのお土産がすごいかっていう、なんかお土産を4つ、4種類入りかなんかを買って、それでその中で気に入ったものを投票してみたいなのとか、あと、キッズダンスとか高校生ダンスとか吹奏楽とか、あとバンド演奏とかミュージシャンとかで、メインが、エヴァンゲリオンの宮村優子。さあ、ミヤムーって呼ばれてるんですか?アスカの声で、あんたバカのおなじみの、アスカさん、アスカさんが出るじゃないですけど、がメインで、で、なかなかその、 あいにくの雨だったんですけど、その宮村さんが出るとき雨上がってよかったねっていうことで、他のだからフードとか、もう雨でそのテーブルべちゃべちゃになって、で、その、青年会議所が主催でやってるんですけど、上の。まあその、いろいろ拭いたり、いろいろ大変そうだったんですけど、雨が上がれば拭いてあげて、で、また座ってみたいな。で、なかなかそれで人が集まってないんですよ。で、結果その宮村さんのツイートで、その、公園にあの、エヴァンゲリオンのロンギヌスの槍が刺さってて、で、あの、初めて宇部に来るっていうことで、で、あの、聖地巡礼じゃないですけど、エヴァンゲリオンの、新エヴァンゲリオンの、ラストシーンでおなじみ、宇部新川駅に行ったりとか、そのロンギヌスの槍で、一緒に写真を撮ったり、宇部に来ました、青年会議所の方ありがとうございました、トークショーをさせていただきました、みたいな。そこの、表示が、もうバズって25万表示ぐらい出す。すごい注目されてるんですよ。でも実際は、めちゃめちゃお客さん来てなかった。キッズダンスとか、その、ダンス教室の、とか、高校生のダンス部とかが、来るから、その、親とか、その部員とか、そのダンサーとかの、その演者たちの人数はそこそこいて、ほぼ一般で来た人なんかほとんどいないぐらいのガラガラな感じで、いや、お金かけてる割にはもったいないなと思って、で僕らも、その、たまたま、その、LINE グループで、その、好きな人が探してきてた情報で、僕らそれ、教えてもらわなかった、気づかんかったというか、どこにも告知がわからないみたいな、フリーペーパーとか、テレビとかで扱ったわけ、ラジオで聞こえるわけでもない、なんか全然目に入ってこんで、で、情報は、ホームページ、はあるし、で、インスタだけでいろいろ告知。インスタはその、ずっとアーカイブがめくれ、増えていって、その、スクロールが大変みたいな。で、結局、あの、一枚だけどっかに、そのタイムスケジュールがあって、宮村さんが3時過ぎに出てくるみたいな、3時半とかの出順になってるとか、それもどこ見てもわからんし、調べてもわからんし、みたいな。で、その結局電話で問い合わせたって言ってましたね、その、見つけた子が。ライングループの僕らのね、そんな感じやったんで、全然だからもうちょっとちゃんと宣伝すればあんだけ反響がバズるぐらいな感じなのに、そのでもはまあイベントも楽しかったっていうか、いい話聞けたっていうか、年一緒やったらびっくりした。花の47年組やったっていうか、同級生やったって、 お子さんがいて21歳ぐらいの娘さんと中学生の息子さんがいるんやったかな。しかもシングルマザーって言って、大変で、もうすごい、あの声ももうほんとアスカそのものっていうか、すげえ声がでかいし、マイクの通りがいいし、すげえ。で、あの司会のお姉さんも多分フリーアナウンサーかタレントさんかわかんないですけど、綺麗な女性の方が司会をやってましたけど、たくさんの方に今日も来ていただいて、みたいなこと言う、いや少ないやろ、みたいな状態で、なんかでも僕はもうあの、せっかくなんで見に行こうっていうのと、外で飲めるならいいやと思って、雨降ったんでちょっとあれだったんですけど、で、バーが本気で作ったカレーみたいな、キーマカレーみたいな、スパイシー、そんな辛くないですけど美味しい。そこで生ビール500円だったんで買って飲んで、カレーを食べて、で、それからその、もう雨降ってきたんで、常設の休憩所みたいな建物が、あって、もともとゲームセンターかなんかだったと思うんですけど、そこが休憩所になってテーブルと椅子があって、エアコン効いてて、部屋、屋根あって、雨入らないし、その中で、そこに、なんか炭火焼きとか焼き鳥が売ってて、で、焼き鳥とまたビールをまた頼んで、ビール2杯目。で、そのカウンターで、あの、ガラス越しに、そのステージも見えるので、ここは特等席じゃんと思って、そっから2時間ぐらい時間潰さないかんったんですけど、ビール飲みながら、焼き鳥食べながら、いいね。最高じゃんと思って、焼き鳥もなんか何種類も並んで、これとこれと、って、温めます温めないで食べれるならそのままいいですよって、だから、でかいフランクフルトソーセージみたいなと、なんか、豚バラと、なんか、砂肝みたいな、一本ずつ頼んで、で、もうちょっと食べたいなと思ったら、通常より、何百円か安、200円か300円安いんですよ、10本入り1000円みたいな、お得なパックがあって、あ、いいなと思ったけど、めっちゃ焦げてるんですよ、その、 上からパック、だから失敗したのを安くてまとめ売りしてるんだろうな、みたいな感じだったんですけど、もう明らかに絶対これは人に出せない、ただでも出せないぐらいな丸焦げのやつとかだ。まあでも、バイトの兄ちゃんみたいなのが、やってるからしゃあないか、そんなもんだろうな、と思いながら、でも安くなってるから、でも僕もその一番焦げてなさそうなやつを頼んで、で、今度は生ビール3杯飲むと大変だなと思って、あの、ハイボールを頼んで、ハイボールと、その焼き鳥のパック、1000円のやつで、1500円か。で、ハイボールを頼んだら、そのバイトの兄ちゃんが2人いた、作る方の兄ちゃんとレジやってる兄ちゃんか。高校生ぐらいの子が、バカンってあの、ガスがプシャーンってなったんですよ。あの、ボンベを、生ビールの樽とか、ハイボールの樽みたいなのを多分、そのサーバーにセットするのを知らなかった、その、押してしまったみたいで、刺さってないのに押したみたいで、すげえガスがプシャーンって言ってびっくりして、すぐ呼びに行って、助けてくださいみたいな。で、その人がこうするんだよ、ペッペッペッってして、で、あとちょっと、最初、あの、空出しして、空通ししてみたいな、多分、管の中にハイボールが通って、ある程度落ち着いてから注げよみたいなんで、で、ハイボールを注いでもらったら、氷なしの、使い捨ての容器のコップに満タン、氷なしハイボール、うわ、ポンチョ全然わかってないやんと思って、多分これ2杯分以上入ってるぞと思ったんですけど、まあいいか、全然わかって、普通氷入れるやろうと思ったけど、まあまあいいや、と思って、多分これ損してるよと思ったんですけど、まあ、言うとまたそれ捨てて氷入れるとかなんかパニックになりそうなんで、まあいいやと思って。で、食べろうと思ったら、その、そこそこマシなやつを取ったけど、ひっくり返したら裏が全部真っ黒焦げで嘘やろうと思って、手で焦げたのをちぎりながら、まあ言ってもいいんですけど、言ってもなんかそのイチャモン、まあいいか。でも誰かこれ多分切れるやろうねと思って、買う人いないかもしれないですけど、なんか、ね、すごい、いや、何、もう、すべての水分を失って、焦げて、あと焦げてないところももう何繊維だけになってるぐらいにすぐカピカピに干物を超えるみたいな感じになってすげえかわいそうやなみたいな。まあでもいいやと思って食べながら焦げ捨てながら飲んで、でその宮村さん登場まで待ち、よさこいとかダンスとかいろいろやってましたけどね。で宮村さんですよ、もうすごい、ね、同い年なのに、めっちゃ綺麗やねと思って、びっくりしたと思って。写真とかより実物がね、すごい、びっくりした。面白かった。声優さん。声優さん大変ね、みたいな。その、クライアントのニーズに応える。だ自分を出す演技じゃなく、クライアントに応えるのが仕事です、みたいな。プロの話とかも面白かったですけど。でも、それ見終わったら、もう酒も飲んだし、すぐ、で、飲んでるから、あの、行きは妻ジェニファーに送ってもらって、帰りはバスで帰って、ちょうど家の前のバス停まで来るのが一本あったんで、それ乗って、帰ってたら、バスの中で妻ジェニファーから着信来て、いや、もうバスの中やからって、LINE 送り返したら、なんか、買い物に行くから、ついでに拾おうか、みたいな、感じのラインが来てて、ああ、そう。いや、で、今から、その近所にあの、ショッピングモールがあるんですよ、富士グランって。そこに行くよって言って、あ、じゃあ今バス停で今目の前に来たよ、ちょうど。富士グラン。じゃあここで、降りますボタンを押して降りるわ、つって降りて、それ買い物して帰るって、あ、じゃあよかった、明日のビール買わな、みたいな。オンライン飲み会に備えなきゃ、みたいな感じで、プリン体ゼロのビールを買って、とか。で、その、バスを降りた瞬間に、つばちゃんインフォが目の前に車、駐車場入ってきて、おーと思って、で、電話かけようと思ったら、あ、電話かけたら電話出るわ。運転中やわ、と思って、ナイスタイミングで、つばちゃんインフォが、バス降りた瞬間目の前で、駐車場に入ってくるみたいな。もう、ドンピシャ。すげえ。こんなことあるんや、みたいな。まあ、そんな感じだったんです。それですぐ、そのビール買って、送ってもらえ。送ってもらうというか、それも言い換えれたんで、だからあんまりその声優さんを知らない、名前も覚えてないし、アスカの人たちになったんですけど、あれコナンにも出てたよね。で、あの100万ドルの道しるべってあのアイコが歌ったから僕が初めて見に行ったコナン で、あの時の、最後、告白される女の子役やったみたいで、コナンのずっとやってて、あの人もなんか、と思って、それ見た見た、それ見に行った、と思ったんですけど、まあそう、そういうのあった。だから、あんだけバズってたのに、集客もったいないな、相当赤字じゃないかなと。で、そこの、青年会議所の所長みたいな、イケメン、なんか、IT 企業の社長みたいな感じの、お兄さんが、いやーもう春からずっと準備してて、本当に来てくれるんだろうか、宮村さんが不安でしたけど、とか言ってる割には、もうちょっと宣伝せよ、みたいな、その、もったいなーみたいな。まあ、いろいろやりすぎてるのもあるけど、ただただもったいないな、って思った。まあ、おかげで近くで見れてよかったですけど、なんかもったいないなーって思ったりしたね。そのバズったで、僕もバズりまして、おととい。ジェニファー宮殿、ジェニファー王国国営農園の畑手伝いてて、もう9時から炎天下5時間畑、草むしりとか、あと、高温機で耕したりとか、で、終わってビールでも飲もうやって、ビールとおつまみ出してもらって、楽しく飲んでて、で、相撲がテレビやってて、で、サッチャー嬢が、あ、勝俣じゃない?あ、ほんとやって思って、ピンクの上下に、色黒の勝俣が、もう土俵、もうくっきり、土俵2列目ぐらいにいて、おわ、勝俣やって言って、で、横になんか黄色い人がいて、何席か離れたところに、黄色の帽子をかぶった、コック服のような黄色の上下を着て帽子をかぶって、誰やろあの人、あっちの方が気になるわと思って写真撮って、X に投稿して誰か答えを教えてくれるかもしれないから載せてみよう、みたいな感じで載せたんですよね。その、勝俣も気になるけど、この黄色の人がもっと気になるって言って、あげたらめっちゃバズって通知が鳴りやまんくなって結局5万7千ビューぐらい初めてやないか。いいねが何百とかさ、リツイートが何十とか5万7千表示とか始めてずーっと通知が鳴りやまんで、それで答えを教えてもらったっすね。答えを教えてもらったけど何やったっけっちゅう、金沢にある割烹の主人らしいんですよ。割烹たけしの、かつらぎたけしさん、有名らしいですね。そんなのを知らない人に教えてくれて、おかげでもそのバズりまして、びっくりしたね。ほんと、ずっと2日ぐらい通知がずっと来てたね。あんなことは、みんな、でも何百、だその、それよりも、その、宮村さんの25万表示ってもっとすごいってことやけどね。ちゅうこと、ちゅうことですよ。ああ、すごい。驚きました。そんな感じです。では、そんな曲、いきますか。そんな曲。だから、3曲ね、いただきまして、その前、ベリダイと、プスーンが来てもらった桃屋のまんまで3曲流しましたけど、また、その、オルネポの通常、収録では2曲今、かけてて、もう1曲いただいてたんで、もう一曲。あら、エコーは、これどうだ。さあ、行きましょう。さあ、波平愛子で、私がいるよ。
こと言われたの勘弁して今日は 私がいるよ。
私がいるよでございました。
桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。
はい、ということでお送りしております485回でございます。じゃあ早速このままどこをするんだっけ、いきましょう。
ハッシュタグオールデポ、
ハッシュタグオールデポ。はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。 X でハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあ最新からいきましょう。ステディからいただきました。これ昨日のオンライン飲み会の時にツイッターというかオンツイというかオンツイじゃないか投稿してたみたいです。最新から26時1分終了。桃江のおっさん曰く、今年残りの数ヶ月はベリダイに注目くださいということで今年はベリダイが残り、動くとガンガン行くよ。なんでそうなったんやろ。ベリダイに注目って話に落ち着いたみたいです。はい、動けってことで続いてこれ4連投してるんですけど、25時50分、ベリダイついに動きますはてなみたいな。と、もう一個、25時、桃江のさん、コマンド泉に興奮する、わらわらわら。あ、これ、五十嵐泉や。そうさ、ちゃん中さんと、しげち兄さんと、ラジオさんにもおなじみやん、スケバンデカとか。多分ね、あれで、五十嵐泉てーってなって、懐かしいっつって、わ、この人、こう、そうやったみたいなのがあってね。そう。で、24時台、スーパーラジオスタンタイムってことで、そうそう。だから、ちゃん中さんと、しげち兄さんが来て、なんか盛り上がってったんでしょうね、多分ね、わーわー。スペシャルトークみたいになってたんですかね。もうなんか何喋ったかよく覚えてないけど。そう、ちゃん中さんの笑いの流儀みたいなのと、そんな話をしよったん確かね。ノリというかね。それで、その、真に受けるベリダイとのそのお便りの攻防みたいなラジオスさんのそういうのをね、やってましたね。そう、盛り上がってました。続きまして大場さんからいただきました。プスモン12は拝聴、オルネポゲスト会がオルネポゲスト会がめちゃ面白かったので今回も楽しく聞くことができました。桃井のおっさん重鎮なのね、笑。ナミーラユコさん、ポッドキャスト界隈でかなりブームになってる。ライブも楽しみですってことで、ね、おばさんも購入、ツイキャスプレミアム購入ということで、おばさんも、やっぱ、まあ、美女の陰に、オーバーありと、やっぱここはね、絶対に外せない。もう、すべてのスケジュールをキャンセルしてね、リアルタイムで、見て、だテレビとかで YouTube 確か見れるはずですからね、オーバースタジアムはね、 ライブビューイングだと思いますんで、盛り上がっていただきたいと思います。はい。さあ、続きまして、プスーンからいただきました。プスモン12は配信されてました。桃屋さんのオルネポ出演からのアンサートーク、そして波平愛子さんのライブ告知と曲紹介。今回は盛りたくさんな内容だよん。他にもいろいろ点々点ってことで、プスーンの、これもアンサー、オルネポに出ましたよって話を交えて。で、曲もかかってたんで、波平さんのね。そんなプスモンのハッシュタグオルネポで終えますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。そして続きまたプスンで、同じこれまたさ、スポティファイ版が出たってことね。そしてさらに、プスンが、引用リツイート自分ので、桃屋さん曰くある意味怪談、反響がなさすぎてこれです、聞いてくださいってことで、最新回が本日配信予定なので、それまでにこの子を成仏させてあげてくださいってことで、プスモン11はプスーンの怪談、金縛りは突然にの巻っていう、これがなんか反響がなかったみたいなことらしいので、あの桃屋のまんまでも言ってましたけど、ぜひ、聞いていただければと。僕もそういうの聞いてないな。なんかあの本人が言ってた最後の方にかましたけど反響がなかったみたいなやつだったかな、確か。みたいな。あれは違うか。あれおならでお尻が痛いみたいな話か。まあ、さあ、続きまして、もちくん。あ、昨日もちくんも来てもらってね。あの12周年記念。ありがたかったね。もちさん、やっぱ真面目で。もちくんどんどんあのね、もうソロでぶん回して盛り上がってほしいなぐらいな。もちくんのキャラクターは、まあね、ともくんの策の中でも光るというか、すかしのとも、手数の持ちみたいなね。あの、持ちともの関係性が面白いっていうやつですけど。さあ、484回拝聴。桃屋さんに褒めてもらえてめちゃくちゃ幸せな気持ちになりました。今まで以上にレスポンスを意識します。でも二択は間違えずに笑。いろいろなポッドキャストで波平さんの良さが、滲み出ているのはすごくいいですよね。ポッドキャスト悪くないわよって僕も思います。さあ、オルネポ悪くないわよのイントロ、オープニングにかけてもらいました。ありがとうございます、もちくんね。真面目ですね。ありがとうございます。素敵でございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました、昨日はね。さあ、続きまして、サニトラさんからいただきます。そう、サニトラさんも昨日ほぼ、あの、危機戦でね、来ていただきまして。ありがとうございます。ビッグゲスト2名、ベリダイも、ポッドキャストイベントに行こうよ。プスーンさん見習ってさ、まず、フルールにおいでませ。来るってなったら、近場のポッドキャスターも集まるし、お客さん少なかったらツイキャスできるし、生毒舌かまして燃えましょうっていうことで、はい、今もまたベリダイブームですね、これもね、来いとサニトラ社長がパティスリーフルールに来いと言っております。で、周りのポッドキャスターも集まると、俺らやね、わしやないかっていうね。だからもう西から、スカイ人、リンゴ、大場さん、俺。みたいな感じになると思う、わっとね、みんなで行きましょうみたいなことでございます。さあ、ありがとうございます。続きまして、プスーン、またダイスさん、やっぱりめっちゃ怒ってた、半年寝かせたのは本当にすいませんでした。でも桃屋さんにオルネポを再出演できたから、これはプスーンのお手柄ではないかね、違うか、また懲りずにゲストに来てくださいということで、はあ、まあ6時間も撮ったらそれ半年立つはね、まだだから、あと4時間残ったんやろ。大変やね、そんなね。もう絶対1時間とか2時間で切った方がいいと思うよね。ほんとね、この前見たけど。はぁ、ということで。で、トラベリングダイスのベリ語りが上がったという、投稿の引用。4年ぶり2回目っていうベリ語りのオルネポアンサーエピソードみたいなのに、これは引用でついてるというやつですね。はい、さあ、続きまして、ステディーです。聞いてないけど、リッスン文字起こししてたので、冒頭だけ読んだら、うるせえ、九州一顔でかいカリスマ酔っ払いポッドキャスタージジイ。桃屋、あの毒舌ステディーが感想をもらいたいんや、ミスター毒舌おなじみの、もう、福岡一の口悪い男ステディーがね、ああ、そう言ってたね。だから福岡で一番、九州で一番口の悪いポッドキャスター、ステディーがね、なんか、トラベリングダイスに、なんか感想、反響、 なんか送ってたって話をしてたのが、なんか文字起こしでなんかちょっとこういう変な、ちょっとなんか語尾がおかしいような文字で起こされとるよ、というやつですね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてトラベリングダイスが、マイアンサーナンバーワン、海岸のワンダラン、階段を上がんなら、そう、今じゃない。これが俺のアンサーだ。キックザカンクルーのリリック風。わし、元がわからんわっちゅうね。これで4年ぶり2回目というエピソードが出ております。はい。続きまして、紅りんごです。面白いコラボ。ツイキャスの懐かしいエピソードも出てきてよかったです。わら。プスニーも、ベリダイさんも真面目。桃屋さんの続けることをやめないことへのスタンスは、全ポッドキャスターに響く名言だと思う。私も、肩の力抜かな、てんてんてんみたいな。お名言。そう。なんか、大事マンブラザードみたいな、負けないことみたいなね、続けることやめないこと。それが一番やね。はい、さ、リンゴも。リンゴもだから出るっしょ今度ね、キュリオシティで。ポッドキャスト配信リレー2025。ぜひ。皆さん、どんな面白いのが上がってるか楽しみに。ね、滑り知らずのリンゴのエピソードを楽しみにしましょう。聞く、アンバランス。何やったっけ、あと。そのやつ何をどうするんやろうかね、楽しみにして。さあ、そして、こちらも、北九州の片隅で、エントリーしております配信リレー2025大場さんです。パティスリーフルール行くなら声をかけてもらわないと関門海峡は渡らせないよわらということでね、ベリダイ声かけんと大場市長はやっぱり、素通りさせんぞということで、関門橋封鎖されるということね。そしてこちらは、トラベリングダイスで、その説は大変失礼しましたということで、これは引用リツイートで、何に対してかというと、椿ライド、世界の椿ライドが言っております。はい、ベリダイには今でも何か言いたくなるよということで、泣き笑い絵文字って言ってますけど、はい、ということで椿ライドと、トラベリングダイス大晦日、これもう、メインイベント戦います。知らんけど。そんな感じですよね。さあ、そしてまたベリダイです。実に4年ぶりに出演させていただきました。今回は頼もしい先輩と共に。いやー、これだからポッドキャストはやめられないってことで。頼もしい先輩と共にっておかしいよね。芸歴的にはベリダイ兄さんのはずないけどね。多分年齢だけで逃げようとしてる、この、ベリダイのせこい感じがね、出ております。はい。ベリダイ兄さん。弟のプスン、後輩のプスンってことだと思うんですけどね。で、さらにそれで、これ付随しております。桃屋のまんまでちょっとツイートが乱立しておりますけど。はい。で、プスンも、桃屋さん、ダイスさん、ええ声、プスンの声、雑味ったら、えへん虫か、という、ナミラさんの曲、美声で浄化されます。なんて贅沢な、なんかすいません、幸せな気分ですけど、ね。これ、ナミラさんの、ちょうど歌詞がハマって、いい感じで、オープニングと、トークの中と、あとエンディングと使わせてもらいましたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、どこまでだ？どこまでがどうなってんだろう、これ。どこまでがどうなってるんだろうか。どこまでがどうなってるの？ここまでまだか。まだまだ続きます。ありがとうございます。そして、黒柳りんご、聞きますということで、これ、ナミラさんはまだ全然理解してないみたいで、だナミラさんがどんだけ今、早く知ってね、みたいな、感じで、何のこっちゃ分かってなかったみたいな、浦島太郎みたいになってるんですかね。そう、ありがとうございます。さあ、続きまして、サニトラさんいただきます。ジローマルお誕生日会フィーバー。お誕生日会は何回やってもよい。ステーキ食いに行こうと思えるのは元気ですね。久しくないわ、わら。ナミラさん、あちこちでお声が聞けて嬉しい。オルネポミュージックライブラリーに新しいアーティストが増えましたね。ってことでありがとうございます。さあ、これでサニトラさんがうまいことを変えるのか、どうか。ここが、今、皆さんが注目している。そしてその配信ライブの時のコメント欄に登場できるのか仕事なのかみたいなのもありますけどね。できればリアタイで来てほしい。まあ言うてもギタリストですからね。こういうナミラさんとかのその結構すごいメンバーが集まるみたいな話も聞いてるので、すげえ痺れる演奏が聞けると思うんですけどね。はい、 ということで、続きまして一服さんです。もちとともの理不尽な大師さん、ゲスト会で話していた自転車に乗ると聴きたくなる歌、気になった方はこのポッドキャストをチェック。一服のドライブソングでもあります。風に乗って出かけたくなるということで、オルネポの、前回のやつってことなので、引用されてるので、これ、道って曲ですね。おそらく。自転車のみたいなやつか。乗らないけど、みたいな。ということでございます。さあ、そしてさらに一服さん。アポロさん、さすがです。第1回目から追いかけてくださっている、ポッドキャスト愛好家として、ただただリスペクト。こうでなくちゃ、好きな番組、バリバリ聞くぞって気持ちになりましたということで、そう、アポロさんがね、東京それぞれをもう一回からついにスタートしておりますということ、イブクさんのおかげですということで、ね、アポロさんやっぱり追いかけてくれてるそうです。さあ、そしてナミヒラさんから、ナミヒラ愛子さんからいただきました。ひえー、おばさんありがとうございます。オルネポさん感謝ですということで、おばさんが、その引用されております。そういうおばさんは、オルネポで知ったナミヒラ愛子さんのプレミア配信ウォーキンアウトフリーリーをツイキャスプレミアで購入した。10月の楽しみが増えたよってことで、これにナミラさんがもうすぐレスポンスで、会いに行けるアイドルじゃないですけど、本人直接お礼が来る大場さん。もう鼻の下が、もう関門海峡、渦でぐるぐるぐるってなってると思いますので、おめでとうございますってことで。さあ、さらに、ベリダイから来ております。アンドロイドでにも優しい、スポティファイバージョン感謝です。なんかこれね、アップル。スマホがアップルじゃないので、スポティファイで聞きたいということ。さらに、尽きない面白い話は、もめさんの人柄と、それを望む良い環境なのだと思う。っていうね、ベリダイ考察。っていうこと。昨日もそんな話になってましたけど、まあでも、だからさ、あんま、今日も言ったか面白がって、みたいな。流れに乗って、みたいな。頼まれごとは断らず、みたいな。で、面白がって全力でやると、予期せぬ面白いことが偶然、奇跡みたいな、たくさんあるな、みたいな感じですよね。ちゅうことでございます。これだ。ちゅうことで、以上ですかね。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私、大変喜びっちょもらんばん、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第485回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、まあ本当楽しみですね。なんかちらっとなんか動画で上がってたんですけど、ナミラさんのなんかあの T シャツかっこよさげなグッズが出るっぽいので楽しみ。まあ絵も描かれるっていうのは抜群のデザイン力よねっていうのはありますので、あ、なんかあのちっちゃいお人形みたいななんかのも出るっぽいみたいなことも言ってましたよね。楽しみでございます。はい。で、昨日あのちゃんの DVD 買ってずっと見てなかったライブハウスツアーのやつ見て、2枚組の1枚だけ見たんですけど、泣いたね。やっぱ音楽泣いちゃうね。なんかあのちゃんに嘘がない人っていう、その言葉に嘘がない人のその発する曲ってやっぱなんか勝手に泣いちゃう。何やろうねこれね、俺だけなんか知らんけど、あと秒速5センチメートル初めて見たね。山崎まさよしやったね。いやいやいやいや。あれどうなるやろ実写。初めて見たけど。はあ、オルネポエンディングテーマ、桃屋で、Won't you baby? ショートバージョンです。
の約束の朝に雨降ってんな I want to fly に行く No I don't care 愛したい to save me So that moment I live Only you That's my
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。
でーだー
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。